あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
4月14日日曜日は FC 岐阜蟹市ホームタウンで
蟹市民500人を先着順で無料招待。
広報蟹3月号表紙の二次元バーコードから申し込んでね。
応援大使は蟹市ゆかりの三島翔平選手。
蟹市が舞台のサッカー漫画ジュニオールもコラボするよ。
蟹のみんなで
FC 岐阜を応援しよう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
あかりさん、
はい、
だんだんと暖かくなってきましたね。
本当に暖かいですよね。過ごしやすい気候になってきました、
はい。
まあ、春が近づいている気がしますね。
あ、そうですね、私花粉症で目がとっても痒いです。
あ、わかります、
はい。花粉症は今や国民病と言われるほど患者数が多いんです、
うん、そうですよね、うん。きっとリスナーの皆さんの中にも花粉が辛いよという人はたくさんいると思います
いっぱいいるでしょうね、うん。まあ、でも服装が冬服からだんだんと春服に変わる時期でもあるので、うん、全体的にこう明るい雰囲気になりますよね。
あ、そうですよね、うん。春服って私も大好きで、うん、色が明るいので着ると気分も明るくなるし、
そうですね、うん、
周りの人も明るい色の服を着てくるようになるので、うんうん、どんどん気分が上がってきます ね、
そうですよね。目に入ってくる色も明るくなりますもんね、うん、
はい。
あかりさんはイベントなどでいろいろな服を着る機会があると思うのですが、はい、春はこれと意識して何か着ている服の色ってありますか？
そうですね、うん、私はもともとピンクが大好きな人間なの で、うん、でね、はい、やっと春が来たということで、はい、もう全身ピンクで頑張って外を歩きたいと思います、はい、
なるほど、うん。ピンクってやっぱり春のイメージがありますよね。
そうですね、日本だと桜がね、
そう、
ピンク色だから
色に多いですもんね。
ピンク色の服を着て花見に行くのが楽しみです、うん、
なるほど、春にぴったりですね、
はい。
ちなみに今年の流行カラーはペールトーンと言われる、うん、パステルカラーよりさらに薄い色だそうです。
パステルカラーよりさらに薄い色、う
ん、なんか白に近いのかなってちょっと思います。
あ、うっすら色がついてるぐらいですかね、
う
ん、
そうです、そうです。
あ、じゃあうっすらピンクで今年は着ていこうと思います、
うん、そうですね、
はい、
楽しみにしてます。今日一つ目の話題ではそんな春を感じられる市内イベントを2つ皆さんにご紹介します。
はい、春の妖精カタクリや桜など蟹には春の植物が楽しめる場所がたくさんあります。
他にも4月14日日曜日に開催されるサッカー FC 岐阜蟹市ホームタウンデーの話題やインスタグラムハッシュタグ蟹スタの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずはもうすぐ開催される春イベントのご案内です。
一つ目にご紹介するのがドタの蟹川下流域自然公園で開催される第8回カタクリ祭りです。
カタクリの花言葉は初恋で春の妖精とも呼ばれています、
うん、そうですね、
はい。背は低く地面に向かって花が咲くのですが、群生地一面に咲く様子はまるで紫色の絨毯のようで思わず見惚れてしまうほどです、
うん、そうですよね、うん、こう地面に向かって恥ずかしそうにだけど一生懸命に咲く様子はまさに初恋をしている人の姿そのものですよね、うん、とても可愛らしい花で私も大好きです、
うん、カタクリの花は種を植えてから開花するまでおよそ7年もかかるんです。
そうなんです、長いんですよね、うん、その一方で開花期間はわずか2週間ほどなんです。もう儚いですよね、
はい、
それほど貴重な花なんです。
去年は暖かい日が続いて予定より早くカタクリが開花していましたよね、
うん、そうでしたね、
うん、今年の開花時期はいつ頃でしょうか。
いつだろう、う
ん、早く妖精たちに会いたいですよね、
うん、そうですよね、もう開花が楽しみですよね、うん。カタクリ祭りは3月30日土曜日、31日日曜日の午前9時から午後3時まで開催予定です。
そして2つ目にご紹介する春イベントが金山の美濃金山城桜祭りです。
森蘭丸をはじめとした森家の居城として知られる美濃金山城跡は国史跡に指定されています、
はい、
そんな貴重な城跡が残る金山に美しい桜が咲き誇ります、
うん、春といえばやっぱり桜は欠かせませんよね。
そうですよね。金山の桜は千本桜とも呼ばれていて、うん、桜の名所としても広く知られています、
はい、
こう毎年本当にたくさんの人で賑わいますよね、
はい、ここに祭りの様子を写した写真があるんですが、うん、斜面一面に桜が咲いていてとっても綺麗ですよね、
うん、そうですよね。すごいたくさん咲いていますよね、うん、
はい、私も毎年、うん、見に行くんですが、
うん、そうなんですね。
おすすめは展望台に登って、うん、その千本桜を上から眺めるっていうのが。
上から。
そうなんです。とっても景色もいいし、はい、その桜のシーズンしか見れない景色になるので、うんうん、感動しちゃいますよ。
確かに。なんか花見ってだいたい下から見ることが多いけれども、
う
ん、その展望台に登って上から見るっていうのがいいかもしれないですね。
めったにできない経験なので、はいはい、ぜひ皆さんも行ってみてください、
は
い、
美濃金山城桜祭りは3月24日日曜日から4月14日日曜日まで金山の蘭丸ふるさとの森で開催します。時間は午前9時から午後5時までです。
もう春はすぐそこですね、
はい、
皆さんもぜひ春を見つけに出かけてみてください。
あかりさん、
はい、
4月14日日曜日にサッカー FC 岐阜対 B ファーレン長崎戦が開催されますよ。
お、知ってますよ。広報課に3月号の表紙の下にも載っていましたよね。
はい、そうです。
今年も岐阜市の岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催されます。
はい、そしてその日は蟹市ホームタウンデーとなっています。
昨年は確か6月が蟹市のホームタウンデーでしたよね、
うん、そうでしたね、
はい、私も広報大使として参加したので覚えてますよ、うん、ホームタウンデーという言葉を初めて聞いたというリスナーさんもいると思いますので、竹井ちゃん説明をお願いします。
はい、わかりました。県内の各市町村のホームタウンデーということで、2009年から開催されている FC 岐阜のホームゲームのことです。蟹市のホームタウンデーも毎年開催していて、岐阜県や蟹市の魅力を多くの市民の皆さんに広く知っていただけたり、地元チーム FC 岐阜を皆さんで全力応援したりと、毎回すごく盛り上がるイベントなんです。
はい、ホームタウンデーではなんと先着順で市民500人が無料で観戦できるんです。
はい、そうなんです。広報誌の表紙に載っている二次元バーコードから申し込めます。読み取ると FC 岐阜ホームページの申し込みフォーム画面に進むので、必要事項を記入して申し込み手続きを完了してください。
プロの試合はなかなか見る機会がないので、これは嬉しいですよね、
うん、そうですね。
そしてなんと蟹市が舞台のサッカー漫画ジュニオールもコラボするんですよ。ますます期待が高まります。
さらに今回はそれだけではありません、
はい、
今年度の蟹市ホームタウン応援大使に選ばれた三島翔平選手は、実は帝京蟹中学校高等学校の出身なんです。
へえ、蟹市にゆかりがある選手なんですね。
はい、そうなんです。
ぜひ試合当日は活躍してほしいです。
FC 岐阜蟹市ホームタウンデーは4月14日日曜日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催します。キックオフは午後2時です。
これだけ蟹市に関連のある内容なら、市民の皆さんは行かないわけにはいきませんね。
はい、
私もセレモニーに参加する予定です。ぜひ家族やお友達と一緒に遊びに来てくださいね。蟹のみんなで
FC 岐阜を応援しよう。
最後はインスタグラムについての話題です。最近インスタグラム上では蟹市独自のハッシュタグ蟹スタを使った写真の投稿がますます増えてきました。
はい、そうです。実は現在ハッシュタグ蟹スタの投稿は2000件を超えているんです、
うん、昨年の9月頃はこの明るい話でハッシュタグ蟹スタを紹介した時、うん、およそ900件だったので、うん、半年も経たないうちに倍以上の投稿が集まったということですよね。
はい、そういうことです。
これはすごいです。
はい、市民の皆さんからたくさんの投稿が集まっているのは嬉しいことですね、うん、皆さんからの投稿を見て私も知らなかった蟹市を発見することがあります、
うん、例えばどんなことですか？
そうですね、最近だと冬でも様々な花が見られること
が、
うん、ハッシュタグカニスタで一番多い投稿にやっぱり花や自然の写真があるんですが、うん、少し前の寒い時期でも花の写真などがどんどんアップされていました、
う
ん、
梅の咲き始めだったりチューリップ、デイジーなど、確かに言われてみると花の写真が多いですよね、うん、 なんといってもやっぱり蟹市には世界最大級のバラ園である花フェスタ記念公園があるからではないでしょうか。
あ、そうですよね、うん、そう、花フェスタといえば毎年恒例の春のバラ祭りももうすぐ開催されますよね。
あ、そうですね、うん、先ほどお伝えしたカタクリ祭りや桜祭り、そして花フェスタの春のバラ祭りと、蟹市内には季節や自然を感じられる場所が本当にたくさんありますよね。
うん、そうですね、うん、皆さんも市内で美しい花の写真などを撮影したら、ぜひハッシュタグカニスタをつけてインスタグラムで投稿してみてください。また自然や花の写真の他にも食べ物や動物の写真、またイベントの様子などの写真ももちろん投稿 OK です。
現時点で集まっている投稿を見ても本当に様々な投稿がありますよね。
そうですね、
見ているだけでワクワクしてきます、うん、タキーちゃん、はい、ここでもう一度確認しておきたいんですが、うんうん、ハッシュタグカニスタって誰が使ってもいいハッシュタグなんですか？
うん、その通りです、うん、フォトコンテストなどの開催期間は応募用のハッシュタグとして私たちも使用することがあるのですが、はい、基本的にカニ市に関するものや市内で撮影した写真の投稿であればいつでも誰でも自由に使えます、うん、よく市民の方に行政専用のハッシュタグなんでしょうという声をいただくんですが、はい、決してそんなことはありません、うん、むしろ私たち職員が気づかなかったり発見できなかったりするようなカニの魅力を皆さんの目線で投稿発信していただけると嬉しいです、
うん、なるほど、同じものでも視点や捉え方って人それぞれ違いますもんね。
そうですね、
そういった違いを楽しめるのもインスタグラムの醍醐味です。
皆さんもカニの魅力をたくさん発見してくださいね。インスタグラムをやったことないよという人も一度カニ市広報課専用ページを見てみてください。なお投稿された写真は誰でも見ることができますが、投稿したい場合にはアカウント登録が必要です。操作方法などわからないことがあれば広報課へ気軽にご相談ください。
市内で見つけた美味しい食べ物や素敵な場所をあなたもハッシュタグカニスタで発信しませんか？
これからもハッシュタグカニスタでカニの素敵をたくさん集めていきましょう。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
もう久々にスペイン語講座やっちゃおうかな。
教えてください。
はい、あかりさん、
はい、
色は英語で何というか知っていますか？
もちろん当たり前じゃないですかカラーですよね。
はい、その通りです。これをスペイン語にするとコロールと言います、
うん、コロール、
うん、
少しなんか英語と似ている気がします、
うん、そうなんです、うん、COLOR で綴りは英語と同じなんですけど、はい、スペイン語ではローマ字読みをするのでコロールという読み方になるんです。あいうえおの母音をしっかりと発音する日本人には、うん、英語のカラーよりもコロールの方が発音しやすいと思います。
あ、同じ綴りなのに発音が違うっていうのは面白いですよね。
そうですね。
ちなみに今年のトレンドカラーでカタクリの花の色でもある紫はスペイン語でなんて言うんですか？
はい、紫はモラドと言います、
うん、モラド、
うん、
英語のパープルと全然違いますよね、
うん、そうなんですよ。一応英語のパープルと似た単語にプルプラというものもあるんですが、うん、はい、意味が紫がかった赤色、赤紫となって、うん、イメージする色が少し異なるんですね。こうやって国ごとに文化が異なるように色一つとっても呼び方や名前が違うことがあるんです、
うん、面白いです、うん、ちなみに日本の色の文化ってどんな特徴があるんですか？
はい、日本の伝統色の名前には、うん、花や植物、お茶、そして染め物に由来するものが多いと言われています、
うん、
例えば桃、桜、抹茶、エビ染め、あとブドウっていう感じに染めるっていうエビ染めなどがあります。
確かに桃、桜のように植物が色の名前になっているものは多い気がします、
うん、そうですね、
うん、色でその国の文化が分かるって面白いですね、
う
ん、
そうですよね。
竹井ちゃん、次のスペイン語講座も楽しみにしてますよ。
はい、また面白いネタを見つけておきますね。
はい、それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。